皆さんこんにちは、白黒パパです。オニシャドポッドキャスト、今回も始めていきましょう。前回まで、3回にわたって僕の生徒さんたちの勉強方法について話したんですけども、ツイッターの方でちょっと質問をいただいたんですね。で、質問内容は、どんなものを使って勉強したらいいですかってことだったんですけど、僕の生徒さんの場合は、このオニシャドポッドキャストとレッスン中にあるテキストチャットを使って勉強しているんですけど、それ以外だと、ちゃんとコンテクストっていうか、まあ、内容ですね、のあるもので、スクリプトがあるものなら、基本的には何でもいいと思います。完全に一人で誰も直してくれる人がいないとしたら、自分の興味のある内容で、コンテクストがちゃんとあって、スクリプトがあれば、あとは、自分の努力次第かなと思います。コンテクストがないと、ニュアンスとか、使い方がちゃんとわからないままになっちゃうんですね。で、これが、僕の生徒さんが、オニシャドポッドキャストとテキストチャットを使ってる一番の理由なんですね。あと、もう一つは、自然な日本語が使われていること。つまり、硬すぎず、カジュアルすぎない日本語ですね。これはちょっと個人的な意見なので、一意見としてだけ聞いてほしいんですけど、シャドーイングの本とか出てるのを見てても、使われてる日本語がちょっと不思議な感じというか、個人的にはああいう感じの話し方をしないのと、そういう人も僕の周りではいないので、教材としてはどうなのかなって、ちょっと疑問に思ったりはしています。以前、僕のポッドキャストを聞いてくれた人でプロが読んだものだとちょっと大げさで不自然な日本語だし、あと話す速度が遅すぎるというか、教えようとしすぎてて、ちょっと妙な日本語になってるポッドキャストとか YouTube とかも結構あるので、それで僕のポッドキャストを気に入ってくれてると言ってた人もいたんですね。で、そういうゆっくりのがいいと思う人ももちろんいるとは思うんですけど、特に初級者の方々とかですね。でもそうでなければ、実際に日本に行くと、あんまりそんなにゆっくり話してる人なんていないこともあるので、僕のポッドキャストとかレッスンでは変にゆっくり話しすぎないようにしています。あと、スクリプトはないと基本的に勉強はできないかなと思ってるんですね、個人的には。僕の生徒さんがやってる勉強法だと、スクリプトは絶対いりますね。で、全部音は取れたとしても、ちゃんと理解するという意味では、やっぱり N1 レベルの人でも直してくれる人がいないとちょっと難しいこともあるので、僕の経験上ではね。なので、直してくれる人がいるに越したことはないですね。というわけで、質問の回答はこんな感じなんですけど、もし僕がこの3回で話したことを実践してみたいということで、やってみて訳す部分でわからない文章とかあったら、それも DM してくれたら、時間が許す限りはお答えしようと思っているので、気軽に DM してくださいね。僕の Patreon の方では、来月からポッドキャストの内容を使ったシャドーイング用の例文5つのスクリプトと、音声ファイルですねを、配布する予定なんですけど、ちゃんと使えばかなりいい教材になっているので、使ってくれる人たちがどんな風に変わっていくか、ちょっと今から楽しみですね。あと一つだけお知らせというか、まだ不完全すぎてちゃんとはお知らせしてなかったんですけど、実は、ブログも始めてて、オニシャドの文章をちゃんともっと見つけやすいようにまとめてある場所として使おうと思ってるんですね。で、ツイッターだと、後で探すのが大変なんでしょうね。まあ、まとめのスレッドをピンしてはいるんですけど、それでも長くて見にくいんですよね。で、まあ、ちょっとずつなんですけど、書いているので、ぜひチェックしてみてくださいね。あと、ツイッター見てくれてる人たちは、気づいてくれたかもなんですけど、最近また、紆余曲折の一環として、どのくらい続けるかわからないんですけど、オニシャドの文章から漢字を選んで、iPad で僕が、漢字を書いている動画をアップしてるんですね。で、それもツイッターと一緒にブログにも載せてあるので、まあ、漢字が結構苦手な人も多いので、動画にすると少しは頭に残りやすいかなと思ってやってみています。ブログの URL は、ツイッターのプロフィール欄のリンクの中にもあるんですけど、アドレスはそのままで白黒パパ .com ですね。そのわかりやすいですね。さて、今回のオニシャドの文章に移りましょう。ここのところ、少し長い文章が多かったので、今回はサクッと短めでいこうと思っています。これはブログからの文章なんですけど、僕が生徒さんから質問をもらって、その内容もブログでシェアしてるんですね。なので、今回は N3 の文法で、うちにという文法 を使ったものになります。あと今回からは単語一つずつの短いものは省いて、少し長い 2,3 単語ずつのものと、全体を通したものと2つだけやることにします。それでは始めます。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、 びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったので、びっくりしたし、もう一度会えなくて、ちょっと残念でした。次に文章を全部通したものを一回読みますね。私が知らないうちに、友達はもう日本に引っ越してしまっていました。全然知らなかったのでびっくりしたし、もう一度会えなくてちょっと残念でした。以上となります。ブログの方に、何々しているうちにと何々している間にの違いについても、わかりやすく説明しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。